シリーサイラン、皆さんお元気ですか？今月は10月2日3日4日にインドで行われました第5地域の合同サーナナキャンプの速報をお送りいたします。
今回も参加者全員にスワミの限りない愛が注がれた素晴らしいキャンプとなりました。
今回は私たちもキャンプを挟み10日間ほどスワミの元で過ごさせていただきましたが、朝夕毎回ダルシャに出てきてくださり本当に良い旅となりましたね。
そうですね、スワミの愛をそれぞれの方がいっぱい持って帰られたと思います。
よかったですね。それでは今月のレディオサイジャパン、まずはいつも通り SSOG 事務局からのお知らせからお送りいたします。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん日々家庭で職場で社会でいつも愛の実践者として神と共に霊性向上に努めておられることと思います。それではいつものように10月の活動をご案内します。10月2日から4日までの3日間にわたり、インドプラシャンティニアラムでゾーン5、香港、台湾、中国、韓国、日本の5カ国によるサーナナキャンプが行われました。2日の日には馬場様の恩寵により日本の古都尺八太鼓の演奏、ベーダー、バジャン、青年部によりますアジ・シャンカラチャリアの劇を捧げる機会を与えてくださいました。スワミは大変喜ばれ、愛に満ちた祝福を全員に添えてくださいました。またベンカタラマ博士をはじめとする諸先生方からもスワミの貴重なお話をしていただく機会に恵まれました。ゾーンの一体性を深めるとともに、スワミのダルシャンに触れることのできる至福の巡礼の旅となりました。スワミ、ありがとうございました。10月20日はサイアバターの日です。1940年の10月20日に馬場様ご自身がこの時代のアバターであることを宣言されました。この記念すべき日より馬場様のアバターとしての使命が開始されました。この日は神聖な一日として馬場様の使命を再確認し、私たちもその一助となりますように馬場様に感謝のお祈りを捧げましょう。10月の記念祭は次の通りです。11日には福岡グループ15周年、12日には多摩グループ4周年記念祭が行われました。あと18日は京都センター13周年、25日には帯広グループ13周年の記念祭が行われます。次に11月の活動予定をご案内します。11月14日15日は全世界のセンターグループで24時間神にバジャンを捧げますアカンダバジャンが行われます。世界中に愛の波動が広がり、私たちもその波動の中で変容できますように、この貴重な24時間を神と共に過ごしましょう。11月19日は婦人の日です。そして11月23日は我が主なる尊神 サティア・サイババ様のご降誕84周年記念祭がインド、プラシャンティニアムをはじめ世界各国で行われます。日本各地の地域センターグループでご降誕祭が行われますので、ぜひご参加くださり、ご一緒にババ様に心からのお祈りと感謝、そして私たちの愛を捧げましょう。最後に11月の記念祭ですが、5日に大阪センター18周年記念祭が行われます。以上、10月の活動と11月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ラブオール、サブオール、ジェイサイラム。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。それでは早速キャンプの速報から始めたいと思います。今回のキャンプの目玉として、日本の伝統文化である尺八、お琴、太鼓の合奏、ベーダの吟唱、韓国語、中国語、日本語、ヒンディー語のバジャン、そして日本の聖伝部によります劇首里アディシャンカラチャーリアをスワミに捧げさせていただくプログラムを用意させていただいていました。
なんとそのプログラムがキャンプの初日にいきなり実現することになりました。しかも前日にはマンディールで紹介のアナウンスもありました。
スワミに近い経営者の方によりますと、スワミは富士一元論アドバイタの教えを説いた首里アディシャンカラをとてもお好きだったようで、スワミをゾーン5のプログラムを楽しみにしてくれているようでした。
当日は素晴らしい尺八、お琴、太鼓の合奏から始まり、ベーダ、そして日本語、韓国語、中国語と第5地域の言葉でバジャンが歌われ、スワミはどのプログラムも楽しまれているようでした。
はい、そして、いよいよ日本の最ユースによります劇首里アディシャンカラチャーリアが上演されます。この劇が上演されます前日まで、プタパルティでは珍しく曇り空や雨が続いていました。
気温もとても過ごしやすい涼しいプッタパルティでしたが、その周りでは洪水などの水害があったようです。
アディシャンカラには日の出という意味があり、この劇が上演されたその日から再びプッタパルティにはいつもの太陽の日差しが戻ってきましたね。
そうですね、スワミのリーラを感じる出来事ですね。
それでは日いずる国日本の青年部の劇首里アディシャンカラチャーリアをお聞きいただきます。
オームシリーサイラムバジャゴヴィンダム An Indian sageAdi Shankaracharya made this devotional composition of 31 verses with his disciples. Swami says, Shankara has given many verses, and each verse is to be regarded as a shining lamp of knowledge. You should put the contents into practice and change your life. Especially, the Bhajagovindam verses have a very special significance.Preserve them in your heart. One day, the young Shankara was praying to God.
Oh God, being celibate all my life, I want to be a sannyasi to serve you. Please accept my prayers, God. Please grant me blessings.
Shankara, you have been praying so long tonight. Go, take a good night's rest.
Mother, I have something to tell you.
Oh, what, my dear son Shankara?
Mother, I daringly ask you. I really want to be sannyasi. Please bless me.
Oh, Shankara, no! It is the last thing I will permit you. My son, listen. You must follow your father's example. You should conduct yourself in such a way that you get married, have children, achieve great name and fame, and bring a good name to me. I cannot permit you to become a sannyasi, to renounce the world.
Mother!
It is only by the strength of mother's blessings that a son would come up in life. Shankara made prayers for becoming sannyasi many times, but his mother did not allow it. One day, he went to a river to take a bath.
Mother! Mother! There is a crocodile in a river! I saw a crocodile in a river!
What are you talking about, Shankara? I have never seen a crocodile in this river.
Help me! Mother! Mother!
Shankara! What happened? What happened, Shankara?
Mother, the crocodile is pulling me into the water. It is not going to leave me until you permit me to become a sannyasi.
Shankara! Oh God, Shankara! All right, I give you my permission. God, please help him! Oh God! Oh, my dear son, Shankara. I understand. But make me a promise. Promise me to perform my funeral rites after my death, even if you become a sannyasi. Grant me my wish, Shankara.
Mother, I promise.
The inner meaning of this episode is the river is comparable to samsara, worldly life in general, and the crocodile to vishaya, sensual pleasure. Man is dragged into the river of life by crocodile of worldly pleasure. Release is renunciation or detachment. After becoming a sannyasi, Shankara studied 4 Vedas and 6 Shastras from his guru. He mastered all of them. He left his guru and stayed at Varanasi. One day, when he was returning from River Ganga, through a narrow lane, a person considered to be an untouchable was coming towards him.
Excuse me, please move away and keep at a distance when we pass each other. Are you asking this body to keep at a distance? Body is inert. Inert body has no authority to ask another inert body to keep at a distance. Or are you asking the Atma to keep away at a distance? The Atma that is in me is the same as the Atma that is in you. Therefore, the same Atma cannot ask itself to move away from itself and keep aloof. He taught me the spiritual oneness of all. There is no doubt that he is a guru. I must respect him. Oh, oh, Lord Vishwanatha.
Shankara, let one belong to any caste. If he knows well the Advaita Tattva, then he has true spiritual enlightenment. Bodies and temperaments may differ from individual to individual, but the divine is one and the same in all.
Sure, Parameshwara.
Scholars, gurus, kings, and citizens all had many doubts and difficulties. As time passed by, Shankara resolved them all. Within his life of 32 years, Shankara traveled across the land of Bharat. During his journey, many, many debates were carried out. One day, a famous Brahmin called Mandana Mishra challenged Shankara for a debate.
I ask him, which path should one take first in order to attain mukti?
Satsang, companionship of the good, is the first important step to attain mukti.
Satsang? If satsang, then what should we do to all bad people in this Kali Yuga when dharma declines?
We should stay away from bad people. Otherwise, we are apt to engage in wrong deeds.
Then we shall not be able to reform the bad into good if we run away from the bad people.
We should assess and find out how far away we should keep from bad people and under what circumstances. If there is a strong faith in our own capacities and in our own good, provided we have the strength to maintain the good that is in us, then there is a point in our going near bad people and trying to change them into our ways. On the contrary, if there is no strength in our good qualities, there is no point in trying to change the bad people, because you may lose even the feeble strength that you happen to have.
So next, Shankara, when someone comes to you with jealousy and tries to attack you, what would you do?
I have an example of a goldsmith. Once, there was a goldsmith who was working on a piece of gold. He said to gold,
"Hey, gold, you are very expensive and people value you highly, but you are within my hand now. I'm going to hit you up so hard and melt you and hammer you. You see, I'm going to hurt you. I enjoy hurting you very much."
"Dear goldsmith, what you are going to do to me will remove my impurities, thus make me shine more and higher my value. What you will go through during the molding, like the heat, smoke, and the pain in your hand, you should accept all those for the sake of me."
In this way, all the hardship and difficulties of the job goes to goldsmith, and all the consequences will be credited to gold. Similarly, the one who has a steady mind will not be influenced by either accusation or praise. If one did not accept them, they will only return to the sender.
You should not speak about the path to wisdom using such a childish example. The only way to attain wisdom and liberation is to perform rituals stated in the Vedas. You are too young to show me the path to liberation.
Satsangatve Nissangatvam.
Satsang, good company leads to detachment.
Nissangatve Nirmohatvam.
Detachment makes one free from delusion.
Nirmohatve Nischaratvam.
Freedom from delusion
leads to steadiness of mind.
Nischara tatve jivam mukti.
Steadiness of mind confers mukti, the liberation. Oh, Shankara.
Sufferings and difficulties always follow you like a shadow. You should not look at shadows. You should not argue with shadows. Look only toward the shining sun inside all beings, the Atma, that is the real Satsang.
The Brahmin admitted he had lost the debate. This Brahmin was filled with joy of meeting the embodiment of wisdom. He became a disciple of Shankara and was given the name Sureshwara. Later in his life, Sureshwara became one of the four main disciples of Shankara and gradually came to be known as Sureshwaracharya. Shankara was challenged with countless debates and won them all. What was the purpose of those debates? Did he want to clarify the definition of truth? Truth is not merely a topic of debates. Regardless of the path one may take, the goal is to realize the truth of non-duality, Advaita. Swami says, Veda is Dvaita, Vedanta is Advaita. Shankara's message was propagated all over Bharata. Many disciples traveled with Shankara. One day, he sensed that the final moment of his mother was approaching.
The time fulfill my promise has come.
Guru, what kind of promise is it?
I made the promise when I was young. At the moment when my mother Ariamba's life comes to end, I have to be with her. I need to conduct the funeral for her.
Guru, it's amazing that you realize your mother's health conditions, even though she lives far away.
Shankara traveled homeward. However, according to ancient tradition, a sannyasi who renounces the world should never enter his home where he grew up.
It's Shankara, the son of Aryamba. Shankara is home.
Mother.
Oh, oh, Shankara. Shankara, is it really you? Let me take a look at your face. Come close. Oh, my dear son, you are magnificent. Shankara, now that you have come home, please stay with me.
Mother, I have come back to fulfill my promise with you. Do you remember our promise?
Shankara, oh Shankara, of course. I remember the promise. I am happy that you came to keep your promise. But I am sad that you came only at this moment.
You have given me this body, Mother Goddess. I will live on, carrying your love with me always.
Oh Lord, the fact that this holiest spirit has once been in my womb is your grace showered upon me. This grace I owe to my ancestors and the good deeds done in the past. May your infinite grace shower upon my Shankara. May all the spirits that Shankara encounter be filled with the glory of Almighty God.
Amma, 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 Amma.
In order to keep my promise with my mother, now I shall conduct my mother's funeral. I will use the yard of this house for cremation. I ask for your cooperation.
Are you out of your mind? You are a sannyasi, yet you have entered your home. What kind of sannyasi are you? Now you are wrong to conduct a funeral? That is totally against scriptures.
Teachings written in scriptures should not be taken superficially. What is important is the true nature behind the content.
Are you trying to deny what's written in scriptures?
No, I'm not. My mother will never leave me, nor do I leave my mother. My mother and I are eternally one. Even though we have separate bodies, the Atma principle within us is one and the same. There is a profound meaning in the promise I made with Mother.
We We will not cooperate.
In regard to this incident, Bhagwan Sri Satya Sai Baba explains, many people criticize Shankaracharya. However, what is important is not just the knowledge of scriptures. There is more value to refine the culture. Your mother has given birth to you by going through so much suffering. Forgetting mother equals forgetting God. Shankara cremated his mother's body in the yard of their house.
Punarapi janana.
Born again and again.
Punarapi marana.
Die again and again.
Punarapi janani. Japare shayanam.
And again lie in mother's womb.
Iha samsare. Bahudustare. Kripaya pare. Pahimurare.
O Lord, save me from this endless cycle of rebirth.
Govindam. Govindam. Bhaja Govindam. Govindam.
Swami, people may ask why. We, who are born in a Buddhist country of Japan, are performing this drama on Shankaracharya, the great sage from Bharata. After Buddha passed away, God sent Shankara to this world. Swami, with divine grace, we Japanese Sai youth could learn Shankara's Advaita philosophy that only one Atma exists in all forms and all beings. Swami, we are sure you chose Advaita to make us perform this drama. Thank you, Bhagawan, for opening the doors of our hearts to learn the supreme truth of Advaita, transcending all nations and religions. May all have equal mindedness and reach equanimity. O Swami, O Swami, please bless us all to attain Advaita.
Samasta Loka Sukhino Bhavantu Jai Sai Ram.
Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. Govindam bhaja mudamate.
Govindam bhaja mudamate.
Govindam bhaja mudamate.
Govindam bhaja mudamate.
Bhaja Govindam, bhaja Govindam. Govindam bhaja mudamate.
Govindam bhaja mudamate.
Samprapte sannihite kale.
Samprapte sannihite kale.
Samprapte sannihite kale. Nahi nahi rachati dukkhu karane.
Nahi nahi rachati
dukkhu karane. Nahi nahi rachati dukkhu karane.
Nahi nahi rachati dukkhu karane.
Punarapi jananam, punarapi maranam. Punarapi jananam, punarapi maranam. Punarapi jatani jayare chayanam. Punarapi janani jatare chayanam. Iha samsare bahu dustare.
Iha samsare bahu dustare.
Iha samsare bahu dustare.
Iha samsare bahu dustare.
Iha samsare bahu dustare. Kripaya pare, pahi murare.
Kripaya pare, pahi murare.
Bhaje Govindam, bhaje Govindam, bhaje Govindam. Mudamate, Govindam bhaja mudamate, bhaja Govindam bhaja
上演の後、これ以上ないスワミからの祝福がサイユースをはじめ第5地域のサイファミリーに注がれていました。
そして再びバジャンが歌われ、最後アルティを捧げさせていただき、至福の時間を過ごさせていただきました。スワミありがとうございました。
心の中の愛と愛。
いかがでしたか？今回は速報ということで、スワミに直接捧げさせていただいたプログラムを中心にご紹介しましたが、キャンプの感想、体験談などは来月またお送りしたいと思います。続きまして、御言葉のコーナーをお送りいたします。今月のレディオサイジャパンはこのコーナーでお別れです。
2005年10月22日、バルビカスの子供たちの喜びの祭典、開会式におけるご講話からです。
子供時代は遊びに夢中になって、遊び友達との交わりに喜び。青年期と中年期は世俗の付き合いと金儲けに没頭し、老年期はあれもこれも手に入れていなかったと後悔し、いい年をして神を黙想することもなく、未だ金銭を欲しがる。かくして人は貴重な人生を無駄にする。なぜ無意に過ごして時を無駄にするのか。失った時間を取り戻すことはできない。手遅れにならないうちに目を覚ましなさい。未来の体内に何が宿っているのかを知る者はいない。愛の化身である皆さん、学生の皆さん、少年少女の皆さん、もし無益なことをして時間を無駄にするなら、皆さんは何のために人間として生まれたのでしょう。皆さんにはどんな運命が待ち受けているのか、よく考えたことがありますか？時間は人生の土台をなす要因です。人は人生における時間の大切さをよく理解すべきです。時間を無駄にしてはなりません。時間を無駄にすることは、人生を無駄にすることです。ですから、自分は時間を無駄にしていないか、心の中で真剣に考えてみてごらんなさい。もし少年時代の貴重な時間を無駄にするなら、いつ皆さんは自分を救うために尽力できるでしょう。人間として生まれたからには、自分自身を救うことを考えるべきです。ですから、子供の頃から時間を正しく使うようにしなさい。人が成した行為にはすべて結果が伴います。良い行いには良い結果が、悪い行いには悪い結果が待っています。これは永遠の法則です。皆さんがマンゴーを食べれば必ずマンゴーの匂いのするゲップが出ます。ライムの匂いのするゲップは出ません。それと同じように、皆さんの考えは食べた食べ物の種類に左右されます。頭に浮かぶことは食べ物次第であり、神を思えば神になるのです。このように、食べ物と頭と神はお互いに密接に結びついています。悪い考えが神の悟りにつながることはありません。ですから、人はいつも崇高な良い思いを育むようにすべきです。もし、子供の頃からサトウィック、純粋なフードを食べ、サトウィックな思いを育むなら、皆さんの一生は順調に運ぶでしょう。ですから、自分の食べるものと頭、考えや思いに注意しなければなりません。もし人間としての 皆さんの一生を神聖なものにしたいなら、鳥や獣や動物のように生きてはなりません。人として生まれたならば、人間に値する行為をしなければなりません。人は人間として振る舞わなければなりません。そのためには人間的価値を育むべきです。人間的価値とは何でしょう？人間的価値とは、サティア、真理、ダルマ、正しい行い、シャンティ、平安、プレーマ、愛、アヒムサ、非暴力です。人は日常生活の中でこの5つの価値を育て実行した時にだけ人間と呼ばれる権利が与えられます。人間の気質は、サトワグナ、情勢の特質、純粋で穏やかな性質、ラジョグナ、激性の特質、激しい性質、タモグナ、鈍性の特質、怠惰な性質、というトリグナ、三つの属性の組み合わせです。不幸なことに、今日、人類の中で、ラジョグナとタモグナがひどく支配的になっています。サトワグナは極めて希少なものになってしまいました。そのため、今最も重要なのは、サトワグナを育み、情勢の行いをするよう人々に教えることです。そうすれば、人々はサトワ、純粋な状態に達することができます。愛の化身である皆さん。皆さんは今、幼年期の段階にいます。幼年期は、サトワグナを培うのに適切な時期です。今後の人生の質は、今、皆さんが培う特質によって決まります。人生の終わりという、霊性修行をする際に、肉体が皆さんに協力しようとしない時期に、サトワグナを培おうとしても何の役に立つでしょうか。ですから年少期にこそサトワグナを培わなければなりません。もし人が人間性を体験し神性に到達することを望むならサトワグナは絶対に不可欠です。意識的にサトワグナを培って初めて皆さんは情勢の状態に至ります。激性や鈍性の行為に携わることによって、情勢の状態に至ることは決してありません。ですから、年若い時期から情勢の性質を培うようにしなさい。私たちの古の聖人賢者たちは皆、年若く強靭な時期に霊性修行をしました。愛の化身である皆さん。私たちは肉体を維持するために食物として様々なものを食べます。けれども自分が食べる食べ物が好ましいものかどうか、自分のためになるものかどうかを調べる人はいません。いつもサトウィックフード、情勢の食べ物を食べるようにしなさい。情勢の食べ物を食べることで情勢の思いを育むことができるようになります。さらに情勢の思いを育むことによって情勢の行いをすることができるようになります。ですから皆さんは情勢の食べ物だけを取るべきです。皆さんは時折情勢の食べ物など手に入らないのではないかと疑問を抱くかもしれません。私はこの考えに全く同意できません。皆さんは野菜や青菜をたくさん食べていませんか？実際皆さんはお母さんのお腹から生まれると母乳や牛乳で育ちます。牛乳は情勢の食べ物ではありませんか？野菜と青菜と牛乳の菜食では生きられないのですか？ なぜ自分の味覚の命令に応じて食べ物に香辛料やスパイスを加えなければならないのですか？そうした味覚のための材料をだんだんと減らしていって、初めて里ワグナ、情勢の特質を育むことができます。親には子供に情勢の食べ物の有効性を教え、幼少期からそれを習慣づけるという大きな責任があります。反対に、もし家庭で親が肉や魚の入った激性や鈍性の食事を作って出すならば、どうやって子供が里ワグナを伸ばすことを望めるでしょうか。子供たちは激性と鈍性の食べ物を取ることをやめ、親に情勢の食べ物のみを要求すべきであると私は考えます。人は情勢の食べ物だけを食べる習慣を意識的に養うべきです。こうした情勢の習慣を身につけて生活を送って、初めて私たちは情勢の特質を育むことができるようになります。つまり、霊性の道における進歩は情勢の食べ物をとって初めて可能なものとなるのです。
それでは皆様に、サイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。